Acid on the mic.
はい、本日も始まりました恋するオンナロマン食堂鈴木すずみのビストロラビン。すずみさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はですね、現在エロオンラインでコラムを絶賛連載中の鈴木すずみさんが、女子の酸いも甘いも噛み分けた恋の食通として、世の女子と男子を取り巻くあれやこれやの旬のネタを美味しくいただくポッドキャスト番組です。今日はですね、テーマ、鈴木すずみのあなたの闇を飲み干しますという、まあですね、リスナーの皆さんから寄せられた過去の恋愛の黒歴史、忘れたい過去を鈴木すずみさんが聞いていただいてですね、見事供養成仏させるという企画になっています。で、今日もですね、たくさんの、お便りをいただいておりますが、お品書きにまとめさせていただきました。結構今回はですね、もしかしたらヘビーかもしれません。ラジオネームみんみんさんの、離婚が怖くて結婚できない闇。はじめまして、鈴木すずみさん大好きで、いつも楽しく拝聴させていただいています。25歳女性です。現在結婚前提にお付き合いしている彼とのことでご相談させてください。私も彼も両親が幼い頃に離婚しております。両親の離婚を経験した人同士の結婚は離婚率が高いという統計データがあり、不安を感じています。私はシングルマザーの家庭で育ったことで、辛かった経験がたくさんあります。まず父がいなくて寂しかったです。どうして私は他のこと違うんだろうと思ってきました。母は働いていたため、いつも家におらず必要な時に構ってもらえませんでした。また、経済的にも精神的にも余裕がなかった母はいつもヒステリックで汚い言葉で私に手を挙げたりしていました。そんな母を見て育ったため、自分はきちんと経済的に自立し、素敵な男性と結婚し、子供に自分がかけて欲しかった愛情を注いで、絶対に優しいお母さんになると思ってきました。彼はとても優しくていい人です。私はどうしたら将来的に離婚回避できるでしょうか。どうしたら優しいお母さんになれますか。すずみさん、アドバイスいただけたら嬉しいです。すずみさん、
瀬戸内寂聴のコーナーに
これはね、これちょっと今までのね、
いや、なかった。私はね、心理カウンセラーとか専門家ではないから、はい、やっぱりその人のトラウマティックなさ過去をがある人っていうのはさ、ある意味こう安易に答えるとさ、例えば、その辛さが分かる分だけちゃんと慎重になれるし、はい、優しくなれるんだとかって、普通に聞いたら言ってしまいそうだけど、もちろんその、理性的にはそれで分かっても、やっぱり感情の部分で普通の人よりもそこに対するハードルが大きかったり怖かったり、統計だってね、統計があるっていうことはさ、はい、実際その離婚しまいと思って自分と同じ辛い思いを我が子に与えまいと思ってても、うん、そうなって しまう可能性があった人が今までもいるっていうことだから、それはなんかうかつになかなか励ませないんだけど、ただなんて言うんだろうな、離婚をもちろんそのする前提で結婚してる人はなかなかいないじゃない。
そうですね。
たまにいるけど、今ね、離婚もかなり、離婚したっていうだけだと、そんなには別にダメージにならないから、
はい、
いや、もう嫌いになったら離婚するからっていう思いがないとさ、ある意味その人たちもさ、その自分を奮い立たせてるっていうか、ある意味今もう経済的にさ、自立してる女性っていうのはさ、結婚、への焦燥感が昔より少ないわけだから、離婚したらいいじゃんって思わないとなかなか離婚で、はい、結婚できないからわざと言ってるんだと思うけどね、うん、私の友達とかでもいるけど、離婚するつもり、数年後にどうせ離婚するからとか言いながら結婚する子はね、
はい、
で、そのある意味その言い訳が立たないから彼女はこう思い悩んでるし、結婚、うん、への後押しが、要するにうまくいかなくなったら離婚すればいいじゃんって思えないから、
はい、
とってもハードルが高くなってるんだと思うんですよね。で、うまくなったら離婚すればいいじゃんって言ってる子も、うん、本当は離婚って結構すごい体力的にも経済的にも大変だったりするし、相手の同意を得ないと本当に2年泥沼でずっとなんか裁判やってるとかいう子もいるからさ、いや、私結構 2,3 年前に知り合った人、今離婚に向けて話し合いを進めてるっつって、今も話し合いしてる人もいるけど、別居はしてるけどね、はい、だからみんな その割と気軽に見えてもそれなりに思い悩んでると思いますよ、
うん、そうね。でもあの逆にこのミンミンさんのですね、離婚が怖くて結婚できない闇っていう、うん、まあ、タイトルなんですけど、逆に離婚をすることを大きく捉えすぎているあまりに結婚に臆病になってしまっているのはあるんじゃないかなとちょっと思ったんですよ。
まあそのもちろんミンミンさんの時代に比べれば今女性が圧倒的に働きやすいし、うん、あのシングルマザーに対する社会的偏見も随分良くなってると思いますよ。その辺はなんていうの、ただの励ましじゃなくてデータをよく見てどれぐらい支援がもらえるのかとか、それは別に離婚する前提だっていうことじゃなくて、そのいかに自分の頃は苦労したけども今もうちょっとマシになってるかっていうデータを、うん、あの要するにあの見ることで少し、はい、その気が楽になるんであれば、シングルマザーがどれぐらい日本にいて、あの どういう支援があってちゃんと調べればこれだけの支援を受けることができて、それであのシングルマザーでも立派な人とか、うん、子供がすごくよく育ってるとか、だって、うん、あの離婚してる親の元で育ってあのすごいしっかりした子供になってる子だっていっぱいいるじゃないですか、
はい、
むしろあの女性をあの例えば息子とかだったらあの お母さんに対する何敬意とか、うん、
はい、
あの大切に思う気持ちとかそういうものが普通の人よりある子に育ってる場合もあるし、うん、だからその自分の経験則であの考えてしまうのが人間だから、そこに対して本当にあのトラウマティックなものがあるんだったらそれはカウンセリングなりプロに相談することを勧めるけど、
うんうん、
あの気が楽になるんであればその、シングルマザーの数とか、
はい、
あの今離婚の件数とか、うんうん、その再婚の件数とかそういうものを見て、時代が変わってるっていう数字を見ていくのはいいかもしれないですね。
すみさんむちゃくちゃいいアドバイスするじゃないですか。でも
いやあんまりうかつなこと言わないようにしてんだよ。
いやいやでも本当その程度と思いましたね。
結構さなんていうの、あのどうせ離婚するけど頑張りますみたいなこと言ってる子だってさ、うん、いろいろ、
うん、
なんていうの、思いがあってそういうふうに口に出してそれが 100% 本心だっていうよりは、
うんうん、
あのもちろんそう思ってるんだから変に分析するなって思ってる人もいるだろうけどさ、例えばあの峰乃弥子さんなんて結婚報告した時の自分のツイートで、はい、どうせ離婚するだろうけどとかわざわざ書いてるけどさ
あれはでも
それはもちろん彼女のキャラクターもあるし、
うん、
そのなんていうの、あのそういう思いでやってるとかって あとまあ自分がちゃんと稼いでるとかそういういろんなプライドとかキャラクターとかいろいろあってああいう言い方になってるんだろうけど、なんかこうそのみんな気軽に結婚してるように見えてみんな思い悩んでるんだってことはそれはそうだと思いますね。
そうです。だからね、だからあの僕も結婚したことないんで何もあの大きなアドバイスできないですけど、よくねあの結婚マラソンに例える人は いるじゃないですか。その最終的に42キロゴールするぞと思ったらしんどいけど、あの電柱まで走っていこう、あそこの建物まで頑張ろうぐらいの感覚で、はいはい、あの結婚した方がねうまくいくと、この人の場合もう離婚は絶対しないと、で私は絶対に優しいお母さんになると思ってきましたっていうその思い込みがねちょっと一つ、
まあ、ただその違うのは離婚と優しいお母さんとまた違いますからね、うん、で本当に離婚した方が子供のためだっていう場合もなくはないから、
うん、
人生何が起こるか分かんないから、そのなんていうの、絶対にこれをしないって思ってるとかなりその本当に最善の選択をすべきときに、はい、その選択肢がぼやけちゃってできなくなる場合もあるから、
うん、
ただその思いはさもちろん変えれないわけじゃない、私たちがどう言ったって その経験に基づいて、うん、いくらその歴史やデータに基づいた方が賢い選択ができるって言ったって人間、うん、経験が体の中にさいっぱい蓄積されてるわけで、うん、それに基づいて恐怖心ができたり願望ができたりするのは当然だから、その思いを否定するわけじゃないけど、ただ別になんていうの、あの優しいお母さんになるっていうのは素晴らしいじゃない、だけどその優しいお母さんになるっていうのと離婚をしないっていう決意とまたちょっと分けて考えた方がいいかもしれない、うん、
この方はちょっとごっちゃになってると思いますね。やっぱり優しいお母さんは離婚しないもんだと思って、ま
あ、それはだからあの 自分の母親がいかに苦労したかとか、うん、苦労したせいで自分にどれだけ幸せがあったかとか、うん、友人のお父さんもお母さんもいて、お母さんが例えば専業主婦ですごく時間に余裕がある人に対して持った憧れとか、いろんなものがあってさ、それは個人のその、うん、あなたのその性格を形作ってる尊い経験だから、それを否定することはできないけど、うん、ただ人間っていうのは結構過ちも犯すし、その過ちを是正する道を自分で作っといてあげないとやっぱりちょっと辛いかもしれないなと思いますね。ちなみに私は両親揃ってる家に生まれたけど全然結婚なんてできてないですよ、はい。ちなみに結婚 したくないと思ったことなんて全然ないからね、私。
そうですよね。
単純にできてないです。好きです。原さんはしたくないと言ってるけど。
いや、僕はしたくないわけじゃないよ。そんな、一緒ですよ、すずみさんと。
結婚をやっぱり求められるから女と付き合えないみたいに言ってるじゃん、いつも。
貴重な時間を無駄にさせるわけにいかないなとこうね、思っちゃったりするんですけどね。
いやせっかくさ、いい男、はい、もう本当にクソみたいな男ばっかりなんだから世の中、腹みたいのに引っかからずにさ、ちゃんと優しくていい、いいパートナーに出会えたんだから、うん、まあ例えばね、席をどうしてもその離婚というものに恐怖心があるんであれば、はい、席を一旦入れないで共同生活を始めてみるとか、そういうことはしてもいいかもしれないですね。
鈴木さん、これ初めて社会学者の鈴木鈴木の切れ味が出ましたよ、これ。
社会学者のこと言ってないけどさ、別に。
47回目にして。
47回目なんだもん。
そうなんですよ、このね、放送も。いや、でもちょっとね、本当に参考になったんじゃないかな。やっぱ鈴木さんがおっしゃるように、一回データに当たってみるってのはいいと思いました、
うん、
僕は。自分の思い込みを変えるには ね、数字しかないと思う。客観的な。
そうそうそう、だからシングルマザーもいろいろいて、うん、富裕型のいわゆる自分に経済力があるから離婚したタイプの、うん、シングルマザーと、例えばまあ芸能人とかね、はい、その人たちもそれに当たると思いますけど、
うん、
で経済的に困窮してるシングルマザーに対する日本政府のその方針っていうか、支援はものすごく足りなくて、特に教育資金に関しては、うん、先進諸国の中でびっくりするほど足りなくて、これは、変えていくべきだと思うけど、まあ、それとは別に、今実態として、うん、まあ、困窮してる人たちもいるけども、はい、まあ、冬型の人たちもいるし、困窮している中でも、ある程度の支援使いながら、それなりに健やかに子供が育ってる場合もあるから、なんて言うだろうな、私も結構、例えばシングルマザーの下で育った彼氏と一回付き合ったことありますけどね、
うんうん、
なんか、彼はやっぱり、まあ、いい意味でのマザコン、とにかくお母さんに恩返しをするっていう気持ちはすごい強かったですよね。で、それはやっぱり普通の当たり前の幸福のもとで育った、うん、いわゆるカッコつきの幸福の家庭のもとで育った人たちがなかなか気づけないところだから、
うん、
糧になる場合もあるし、
うん、でもね、本当彼はとても優しくていい人ですもん。この時点でね、素晴らしいことです。
自分の彼氏のことをさ、優しくていい人ですなんて言える女なかなかいないからね。私彼氏の悪口聞いてたら大体1週間過ぎますよ、うん、もうこの間もね、うん、なんだっけな、もう彼氏の質問がくだらないって言うんで別れようかなって言ってたんだけど
ちょっとそれが別れる理由は悲しすぎやしませんか。
何今日何してんの。いや、友達とご飯食べてる。え、何食べたの？え、しゃぶしゃぶ。美味しかった？とか、意味のない質問を繰り返してくるのが本当に耐えられないとか、しゃぶしゃぶが美味しくないわけないじゃないかって言ってた。
いや、それ質問するぐらいいいじゃないですか。
しゃぶしゃぶが確かにまずかったらニュースだよね。しゃぶしゃぶってあんまりまずくなりようがないじゃん。肉が安いとかはあるけどさ。い
や、そんな前のみで喋られたって、そう、鈴見さん、本当に。
どうかね。いや、だから人なんて本当にさ、うん、自分の男の悪口しか言わないもんでさ、うん、そう、それは別に女が性格悪いんじゃなくて男がクソだからだと思うけど、でもなんかそんな中で、いい人ですって紹介できる男と出会っただけ羨ましいです。私は結婚するかしないかはもちろん私が決めれないけど、
はい、
羨ましい恋愛をしてるなと思いました。
確かに俺も羨ましい。その時点でもラッキーだと思うんで、ぜひみんみんさん一度ですね考えすぎ
る、はい、腹みたいのに引っかかったら最悪だよ。
ということで、本番組恋そうなロマンス食堂、鈴木すずみのビストロラビンは L オンラインにて毎週水曜配信予定です。ぜひ、来週も楽しみにしていてください。すずみさん、ありがとうございました。
ごちそうさまでした。